ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
胃がん、大腸がん、乳がん、肺がんなど、がんは体のあらゆるところにできる可能性があると聞いていますが、それはお口の中も例外ではありません。口腔がんというがんを聞いたことがあるでしょうか。今日は日光記念病院歯科口腔外科主任科長の榊原紀之先生にお越しいただき、口腔がんについて2週にわたって詳しくお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず口腔がんというのはお口にできるがんということだと思うんですが、お口の中にもがんはできるんですね。
はい、お口の中の歯を除いたすべての組織にがんが発生する可能性があります。舌、舌のことですね。それから歯茎、上顎、口腔底、これは舌の裏側の組織のことですけれども、そこやそれから頬の粘膜、そういうところにできるがんのことを口腔がんと呼びます。先代の高野花親方、現在の高野花親方のお父さんにあたりますけれども、口腔底がんで亡くなったということは有名なお話で、相撲ファンであればご存知の方も多いかもしれません。
本当に口の中のあらゆる場所にできる可能性があるということなんですね。そして皆さんもよく知る高野花親方も、この口腔底がんで亡くなっているということなんですね。場所にもよると思うんですが、この口腔がん、どのような症状があるんでしょうか。
はい、口腔がんの症状としては、患部の主張、腫れですね、それから痛み、潰瘍の形成などで、患部周囲に硬いしこりのようなものが形成される場合が多く認められます。ただしごく初期には痛みも少なく口内炎がなかなか治らないなと思っていたら口腔がんだったという場合も多く見受けられます。また進行した口腔がんの場合には、患部の腫れが原因で入れ歯が入らなくなったり、がん細胞がお口の動きに関係する筋肉や神経に入ってしまうことで話しづらくなったり、お口を動かしづらくなったり、飲み込みづらくなったり、時にはお口の中の感覚が麻痺したりする場合もあります。そして進行口腔がんの場合には、首のリンパ節にも転移する頻度が高く、顎の下や首のリンパ節が腫れて大きくなる、そういう場合もあります。
実際にこうお口の中にがん、口腔がんができると、本当にこうお口の機能のいろいろな部分がこう動かなくなってしまったり、機能しなくなってしまったりということになりかねないんですね。そしてこのお口の中だけではなくって、その近くである顎の下などのリンパ節に転移することもあるんですね。日光記念メディカル情報の3月号でも詳しく紹介されていますが、近年この口腔がん増加しているんでしょうか。
はい、口腔がんそのものはがん全体の 3% から 5% というふうに言われていまして、胃がん、肺がん、大腸がんなどのいわゆる5大がん、そういうものに比べると全体数は少ないのですが、全国で毎年約8000人程度の方がこの病気にかかっていると推計されています。口腔がんの患者数推移ですが、1975年には2100人だった方が、2005年には6900人、そして2016年では約8000人と、ここ40年で患者数は約4倍に増加しています。これは口腔がんが40歳以上の方に多い疾患で、患者さんの 80% が50歳以上と言われていますので、社会の高齢化によるものというふうに考えられています。
確かにこの数字を聞くと本当に近年急激に増えてるんだなというふうに感じますが、これは高齢化によるものと考えられているということでした。ではこの高齢化もその一つのなりやすい原因と言えるのかもしれないんですけれども、その他口腔がんの原因ですとか、なりやすい方の傾向などというのはあるんでしょうか。
はい、他のがん同様発生原因 そのものというのは、まあ、いろいろなものが考えられていますが、中でもお酒とタバコが口腔がんの発生に深く関連していると考えられており、患者さんがやや男性に多いというのもこのことが関連している影響であるというふうに言われています。タバコを吸う人は吸わない人の約7倍、お酒を飲む習慣のある方は、まあ、もちろん飲む量にもよりますけれども、飲まない方の約6倍口腔がんが発生するという調査結果があります。またお酒とタバコには相乗効果があり、両方の習慣がある方は片方だけの方に比べて数倍発がんの危険性があるとも言われています。まあ、つまり毎日たくさんタバコを吸ってたくさんお酒を飲む方は、まあ、両方しない方に比べて口腔がん発生のリスクが極めて高いということになります。あの石原裕次郎さん、まあ、俳優の有名な方ですけれども、あの方も、まあ、舌がんを患ったことがあるというのはご存知ですか。口腔がんのリスク因子であるお酒とそれからタバコ、それが、まあ、あまりにも似合う俳優さんだったというふうに思っています。それからお口の中に加わる慢性的な刺激も口腔がんの発生と関連しているというふうに言われています。例えば歯の詰め物や缶が外れたのをそのままにして、欠けてしまった歯やむき出しになった金属の土台などが原因で、舌や頬などに慢性的な刺激が加わっている状態を放置していたり、合わない入れ歯を我慢して使っていて常に歯茎や粘膜を傷つけている方も注意が必要です。早めにお近くの歯科医院を受診して治療を受けられることが口腔がんの発生を予防することにつながります。まあ、こうした慢性的な刺激は患者さん自身がそれに慣れてしまって気づかずに過ごしているということも多いですので、かかりつけの歯科医院で定期的に検診を受けることも良い予防法というふうに思います。
この口腔がんの大きな原因と言われているのがお酒とタバコ、そしてその石原裕次郎さんのお話も伺いますと、なるほどなぁとこう納得する部分というのもある気がいたします。ただじゃあタバコお酒私すまないから、じゃあ私は平気ねって思っていいのかと思いきや、そうではなくって、その他にもあの歯の詰め物の頭の部分が外れたりしたのをそのままにしておいたりですとか、こういったあのお酒とタバコに関わりのないところであっても原因となることがあったりするんですね。だからこそ気がつかなくてもやっぱりこの定期的に検診を受けるということはとっても大切なんですね。
さて今回はここまでです。今回日光記念病院歯科口腔外科主任科長の榊原紀之先生にお話を伺いました。お話の中でタバコやお酒が口腔がんのリスクを高めるというところがありましたが、日光記念メディカル情報の3月号にはどのくらいのタバコやお酒が口腔がんのリスクを高めるのか簡単に計算ができる方法も掲載されておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。さて次回は同じく榊原先生に実際の口腔がんの検査方法や治療方法についてもお話を伺います。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さんお願いします。
よろしくお願いします。春の緩和ケアボランティア講習会開催のご案内です。日光記念病院緩和ケア病棟では療養されている患者さん、ご家族の方と触れ合い、社会の風を届けてくださるボランティアさんを募集しています。主な活動は毎月の行事の企画やそのお手伝い、ガーデニング、針仕事や図書の管理など様々で、現在も多くのボランティアさんが活躍しています。講座ではボランティアに必要なマナーや活動内容など分かりやすく紹介し、施設内の見学も当日は行います。緩和ケア病棟でのボランティア活動の参加は過去を含めて本講習会の受講経験がある方とさせていただいておりますので、興味をお持ちの方はこの機会を逃しませんようご参加お待ちしております。日時は4月16日土曜日、 10時から12時までとなっております。場所は日光記念病院緩和ケア病棟で行います。お申し込み、お問い合わせは日光記念病院医療福祉相談室 0143-22-2225、 平日9時から午後5時まで受けたまわっております。どうぞお気軽にご連絡ください。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。